皆さんこんばんは、火曜日6時は、ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティの中野保です。今日は、まあ、初めての試みなんですけれども、ちょっと東京に出てきてまして、今喫茶店の中にいるんですけれども、ここでちょっと録音をしたいと思います。料理研究家の五十嵐豪さん、
はい、
はい、どうも五十嵐さん、ありがとうございます。
こんにちは。
この五十嵐さんっていう、まだ22歳で若い方なんですけれども、なんかテレビでも『スッキリ』とかですね、いろんなテレビ番組にこう登場されてて、まあね、これからかなり有名に、まあ、なれる方だと思います。ただその五十嵐さんから、いろいろとですね、料理のことについてお聞きしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。なんかね、今、まあ、22歳ということは大学卒業されたばっかりだと思いますけれども、
はい、
ね、今すごい、もう信じられないような就職なんでしょ。
は
い、
そうですね。ただ僕の代っていうのは今年卒業した代で、もう就職イケイケだったんですよ。もう売り手市場ってもう、いろんな番組で言われてたみたいで、ただそれが1年経ってまさかこんなに就職難になるとは思わなかったですね。引っ越した、だから良かった、逆に良かった世代とのその狭間ですね。
そうですね。だから今の若者というのはちょうどターニングポイントで、まあ、我々の時っていうのは、まあ、最近までね、就職がいい時は、会社でも終身雇用の大手に入ってね、一生安泰に暮らしていこうという人が多かったんだけど、
はい、
ね、今はやっぱりそういうことをやろうと思ってできないと。で、五十嵐さんの興味あるのは、もう大学、まあ、22歳で、まあ、若手料理研究家としてね、その自分独自の道をこう進んでおられるわけで、これはどういうきっかけで料理研究家になって、自分のこう、プロフェッショナリズムを追求しようと思ったの、どういうきっかけでそうだったんですか。
は
い、
僕はもともと大学入った時に会計士の勉強を1年半やっていたんですよ。だけど、この会計士になれば一生安泰だと思っていて、ただそこにこう積み重ねていくうちに疑問符が湧いてきたんです。その疑問符は、その俺本当に会計士になりたいのかな、なってどうする、その先を全くイメージしていなかった。そこをどんどん時間重ねていくごとに疑問符が大きくなっていって、じゃあもうこれはもう気持ち悪いからスマッと切ろう、一回俺何がやりたいんだと、一晩考えるって決めたんですよ。でそこでこう自分のかっこいい職業っていうのをバーって書き出していくんです。もともと使っていた計算用紙に、で、バーテンだのバリスタだのって、かっこいい職業もうプロ野球選手とか書いちゃおうと、まあ何でもありだったんですよ。ただそれを一個実現する、全部実現するっていうのは難しいなと思ったんですよ。なのでやり方を考えたんです。そしたらパッといい考えが浮かんで、自分でカフェを作ろう、カフェの中で全部やろうと思ったんですよ。まあさすがにプロ野球選手とかはもうすぐに切りましたけど、
今もカフェトークしてるんですよね。
はい、
カフェっていう空間っていうのは考える空間でもあるでしょ。
はい、
この空間ちょっと今音楽もね、クラシック音楽流れてると思いますけれども、僕はウィーンに住んでる時に、ウィーンにはもうすごくいっぱいカフェがあって、でウィーンのカフェの空間でみんながこう哲学のことを考えたり、まあ、シンクする空間でもあるんですね。あ、ちょっと途中です。この番組は株式会社 AICJ の、ご協力で、お送りしております。僕は五十嵐さん本当に、今日出ていただいて、本当に興味あるのは、今農業とかね、料理とか、こう、まあ、第一次産業に近いような産業というのは、ものすごく僕はクールでかっこいいような感じが、僕はしてるんですね。でちょっと前までは農業っていうのはね、中間産地とかね、そういう、まあ、田舎であんまり若い人が興味を持たなかったのに、今意外と僕農業っていうのは、むしろサービス産業よりか住んだところにかっこいい農業があって、でそこに料理と農業と、漁業なりを組み合わせることによって、こう一つの、プロフェッショナルの道が生まれるかなと思って、それを若い五十嵐さんがやっておられるということに興味があるんですね。
確かに農業は今かっこいいと思いますよ。だから思うのが、
珍しいです、若者でかっこいいと思って、どうなん、
はい、だからこんな時代だからこそかっこいいんじゃないかなって、今って農業が必要じゃないですか。必要な時代だけど、だから農業を辞めたい人が増えている、そこに俺やりたいって手を挙げることって、ある種そのヒーローじゃないですか。
ああ、ヒーローか。
はい、そういう意味では僕 農業をやりたいっていう若者とか、うん、かっこいいと思いますよ。
今日本は、はい、まあ自給率がね、食料の自給率が 40% が極端に世界の先進国の、と比較すると極端に低いと、うん、
はい、
で農業の自給率を上げなければいけないと、うん、で今若者あるいは、
ね、
まあ、60歳退職した人もね、
はい、
まあ、あるいは、まあね、なかなか非正規社員だったら職を失う時代で、うん、農業に従事、
はい、
土地もたくさん日本はまだあると思う、うん、一極集中してるね、
はい、
田舎の方行ったら土地がある、
はい、
そこで農業に従事して、
はい、
そこで料理というね、
うん、
いきなり料理を提供することによって、
うん、
これものすごくね、
うん、
いい仕事になります
ね、はい、そうですね。あと今までその農業がダサいって言われていたのは、
うん、
そのデザインの問題だと思うんですよ、
うん、
そのデザインつまりその見せ方、
うん、
いくら手を挙げてもそのかっこいいとは思う人っていうのもまたそれに同じマインドを持った人だったら絶対かっこいいと思うんですけど、うん、同じマインドを持っていない人にとっては、うん、農業に手を挙げることってああ偉いねぐらいしか思わないんですよ、
うん、
だけどその今後考えていくのがその農業のブランディングでしょ。
農業のブランディングって、
はい、農業従事者のブランディングだと思います、
うん、
だから農業やっていく人がそのかっこよく見えるようなアプローチっていうのをその我々作っていかないといけない。
農業をやってる人を書くアプローチはどうすればいいですか、はい、
例えばそのなんだろうな農業をしているその格好とかその例えばデザインによって世界が変わることってあるんですよ、
うん、
と水が、
うん、
飲み水があまり確保できないところは、
うん、
このもちろん中野さんはもうよくご存知のように、うん、こう水を汲みに行きますよね、うん、すごい重いタンクをこうやって背負っていくわけですけど、
うんうんうん、
そこにあるデザインを加えたんですよ、
うん、
それはポリタンクを水を汲むポリタンクを丸くしてタイヤ状にしたんですね、
うん、
でそのタイヤ状にしてそれを縄で縛れば、
うん、
その引っ張っていく力だけで、
うん、
その担ぐ必要がないんです、
うん、
っていうそのデザインイノベーションっていうのがあって、
あ
の農業にも何かその、まあ、デザインクワとは言わないですけど、
日本のこう昔から農業っていうのはこう、
はい、
ものすごくこうね、まあ、これはそれなりにいいんだけど、
うん、
アメリカの大規模農業とかね、
はい、
機械化されて各地で、まあ、ヨーロッパの方は独特のこ
う
良さがあると、
うんうん、
で土地と土地によって、
はい、
その服装なりね、まあ、違ってくると、
うんうん、
そこで今日本の若者はすごくやっぱセンスがいいから、
うん、
若者がかっこいいと思うような農業の今言ったデザイン、
はい、
あるいは何かプロデュースすることによって、
はい、
なんかファーマーっていうね、
はい、
まあ、昔僕らの時サーファーっていう、
うん、
こうそういう響きでね、
はい、
ファーマーっていう響き、
はい、
これはファーマーだっていう、ね、
うん、
フィッシャーマンっていう動画とね、
はい、
こう言われるような、
うん、
それが職業として、それはものすごく健康のためにもいいし、
はい、
もう自然の素晴らしい空気を吸ってね、
うん、
自然の下で、まあ、自分の感性を高めることもなるし、
うん、
それがね、僕ひょっとすれば五十嵐さんやっとられることは、
はい、
こう若者の最先端で、
はい、
今後の日本を、ね、変えていく、うん、大きなことになるかなという予感するんですか、
ね、はい、そうですね。その農業にもクリエイターっていう部類に入れることだと思いますよね、
うん、
そのだってそもそもクリエイターっていうのは、うん、その創造者じゃないですか、
うん、
その食べ物を創造する人、
うん、
それをこうなんか農家っていう言い方って今の時代にすごい合ってないなと思うんですよ、
うん、
だからやっぱ若い人が減っていくのって分かるし、
うん、
なんかそのファーマーっていう言葉のこう再ブランド化っていうのをしていけないかなと思うんですよ、
うん、再ブランド化か、
はい、
ファーマーという言葉の再ブランド化、
はい、
そうね、服装というのはまあ先でデザインね、
うん、もちろん、
でもう一つビル・トッテンさんっていう、
はい、
このラジオカフェにもその夏に出てもらった人なんですけどね、
はい、
まあ、彼は京都の下鴨の、
うん、
まあ、大豪邸に住んでおられて、
うん、
まあ、いいですね、まあ、なかなかね800人社員がいるアシストの社長でもあるんですけどね、
はい、
彼がリアカーをこう鴨川沿いでね、
うんうん、
リアカーを今引っ張ってる人なんかこう見ないのに、
はい、
彼のリアカーっていうのはもう 銀っぽいピカピカの車1台分ぐらいする、まあ、高価な高級な感じのするリアカーを、
はい、
まあ、ブランド的なリアカー、
はい、
すごく彼がやったらすごくかっこいいんですね、
うんうん、
そこにバフンをこう入れて、
はい、
自家菜園に、
うん、
でまあ、有機栽培やるんで、
はい、
バフンが必要だと、
うんうん、
でトッテンさん曰くその 農業に従事する人が儲からないようなシステムになってると、はい、要するに中間に入るその流通業者がすごく儲けると、
はい、
だから自分の好きなブランドでいい農作物を作ったものをそのまま例えば1週間に1回神社なりね、そういう広い空間の中でファーマーズマーケットというワシントンにもあるんだけどね、やるそこで大きなコミュニティが生まれるということをまあトテさんと語ったことがあるんですけども、それが一つの流通の若者が主導する流通のそこにコミュニケーションが始まるね、何かになるような気がするんですよね。
そうですね、その流通をもう一度その改めて、僕は今その野菜の有機野菜の EC サイトでも連載をしているんですけど、その革新的なものは今までってその中間業者に、農家は中間業者が決めた値段で下ろしていくしかないですね。だからその多く取れたら値段ももちろん下がるし、それってあのモチベーションが全然上がらない仕組みだと思うんですよ。だったらいいものを作ったらいいものにはそれだけの付加価値がつく。
そうそう、付加価値がつくね、
はい、まさに今 の, そのオーガニックが注目されていたりするのって、いい傾向だと思うんですよ、ただまだ実際そのマーケット自体が、そんなに多くはないっていう、
けど その通り付加価値が、そんな高かったもダメだけど、あの今こう食べ過ぎるから体が悪くなったという、体が悪くなると、そうするといいものを、それも有機栽培されたいいものを、自分の好みに合った、もうあんまり味付けをせずに、そのまま旬の、食材を楽しむ、それがまさにその作った人の顔が見えて、でその作った人が直接流通業者を通じるにこう買う、でそれが健康のためにいいっていうかね、これがやっぱり、こう農業を皮膚感覚っていうか、感性でこう接する、それをやっぱ若者の力でね、まあ、我々のそういう人は、なんかやりましょう、そういう感じでね、
絶対あとフィードバックの仕組みっていうのは非常に重要かなと思うんですよ、あの外食産業で、外食産業って言い方も固いですけど、居酒屋とかによく、あの行かれます中野さん、
行きますよ、大好きですよ。
居酒屋の店員さんってすごいあのモチベーション、あの羨ましいなって思いません、喜んでみたいな、
そうね、すごくありますね、
あのすごい常に高いモチベーションを維持していることって、やっぱりそのお客さんとの距離が近いから、それだけフィードバックが返ってくるレスポンスが早いんですよ。ただ農業って基本的にそのフィードバックが返ることってないじゃないですか、
そうやね、
美味しかったよって、なんか最近はやっとこう顔が見えるようになった、むしろ今まで顔が見えてなくてフィードバックのしようがなかったっていうのは非常にそのモチベーションを
おかしいね、それは、
はい、上げられない原因の一つ、
自分がいいものを作って直接こう売りに行く、これはワシントンで学んだことですけどね、そこで少し高かっても、その日曜の朝のいいコミュニティがあってね、ファーマーズマーケット行ってみんなそこに買いに行こうと、おっしゃるようにそこには作った人の顔と買う人の顔、そこで会話が始まってね、で今こうインターネットの、まあ、時代、デジタルな時代ですね、あの徳田さんというメディアプロデューサーがね、この前の番組で言っておられたんだけど、スクリーンにテレビから来る情報、そしてインターネットから入ってくる情報、モバイルの情報、モバイルの情報というのは自然と接しながらこう入る情報で、そこでやっぱり大事なのは、まあ、自然に接することと同時に、こう食を通じて、今おっしゃったように居酒屋のようにモチベーションが高まってね、その交流を進めていくということが大事だと思うんですけどね、この番組はラジオカフェシンクタンクジャーナルは、株式会社 AICJ の、ご協力でお送りしております、まあ、いつものようにここであのブレイクとして、ハワイの音楽を聴いていただきたいと思います、あのラジオカフェシンクタンクジャーナルの中野です。今日はあの料理研究家の五十嵐剛さんに、まあ、来てもらってもらいますというか、東京の喫茶店で、カフェショップで、録音してるんですけれども、五十嵐さんはあの、本当にね、スッキリとか、いろんなこうテレビ番組、こう出られてるんですけど、22歳にして、どうしてそんな料理研究家っていうね、その大学生で出られたばっかりで、番組出られるようになったんですか。
あのきっかけっていうのはそうですね、ブログから一番最初
産経のいざ、
はい、そうです。
いや実は僕もね友人がそれやってるんで、はい、専門学校に通って当然それを先知って、
はいはい、そうですね、びっくりしました。そのやっぱ今ってそのブログがコミュニケーションツールの一番最初のファーストポイント、ファーストコンタクトになる場所だと思うんですよ。だから情報を探す人って一番最初につけるのってパソコンの電源じゃないですか。だからそこに、今もそうやってテレビ番組の調査をしている人が、料理研究家なんか面白い人いないかって言って、お声かけていただいたんですよ。でやっぱり実績が増えれば、だんだんこう声をかけてくれる回数も増えて、で今こうやって料理研究家として実績ともども。
どんな分野の料理なんですか？
はい、僕はですね、この若い料理をしたことがないような女性、だから僕と同年代ぐらいの女性に、
ああそうか、
はい、同年代のこう男性が食べたい料理っていうのを教えていたんです。
どんな料理、はい、例えばそれ五十嵐さんの感性で、はい、女性がこういう料理作ったら嬉しいという、はい、そういう料理を女性に紹介する、どんな料理ですか？
はい、僕はですね、ハンバーグとカルボナーラと、あと例えば、鶏の照り焼き丼とか、そうだってもうそこには鉄板の料理だと思うんですよ。
なんか昔は、はい、例えば肉じゃがが一番こう食べたいとか、
はい、
今はそうか、鶏料理鉄板焼きとか、
はい、そうですね、もう今の若い人はもうなんか肉、大好きですもんね。だから肉じゃがって言うとおふくろの味、
そうおふくろの味、
まだおふくろの味を求める年齢でもないんですよね。20代20の前半の方って、
そういう鉄板焼きとかだったら、はい、彼女が作らなかったも、は
い、
どっかね、
あ鉄板焼きじゃないです
よ、あ違う何て言った、
鉄板ですよね。
あ鉄板、あ
絶対受けますよね。
あそうか、
はい、
あ鍋とかどうなん、それは。
あ鍋もいいですよ。この間あの 鍋料理を、PS っていう女性のファッション誌でやったんですよ。ガールズ鍋でこう美鍋特集を5ページぐらいやらせていただいたんですけど、今だったらその女性のニーズで綺麗になりたい、その綺麗になりたいけど、
コラーゲンが入ってる
鍋とか、もちろんコラーゲン、イソフラボン、トマトのリコピンだとか、それで肌にいい食材っていうのを、その体にサプリメントじゃなくて、
食材から取っていくということだね。
そうです。
あそれはね、みんなそう分かってるんじゃないかな。サプリメントから今取ってきたけれども、
はい、
やっぱり食材から取るとか、ダイエットも無理なダイエットせずにね、はい、適当に好きなもの食べながら、
はい、
いろんなもの食べて健康になったら、なるっていう、そういう方向にちょっとね、
はい、
経験そこからそういう風になってるかな。
はい、そうですね、やっぱりサプリメントから取るのってなんか違うなって
思う。違う。
なんか僕が漫画でこうよく読んだ宇宙食っていう、宇宙食ってこう1個なんか変な無機質な物体を1個食べるだけでお腹が膨れるとか、なんかそんなのを想像していたんですけど、なんかまさにサプリメントを食べてるのってなんかその無機質なもので、お腹を満たすではないですけど栄養を満たすっていうそのやり方ってなんか本来のやり方とかけ離れた場所
に、かけ離れてるね。
もう食のフォーマットって言うともういいところだと思うんです。
産経のいざ、こういつからやられたんですか、産経のいざ。
去年の6月から始めました。
大学生が、はい、ね、若い20代の、はい、まあ、前半の若者たちが、どっかの大企業に就職することなしに、こう自分がやりたいと思ったことをやっていくにあたって、インターネット、
はい、
例えば産経のいざとか、自分はこういう専門家プラグとか、プログとかなんかを通じて、自分がやりたいこう料理のレシピ書いてるうちに、すごいそれアクセス増えて、そしてラジオ、テレビ、まあ、いろんなところに声がかかって、だんだんこう自分が売れ出していくと、だからこういうこれからの一つのプロフェッショナリズムというのは、そういう自分をうまく、そういう今の現在のこうテクノロジーを使ってね、こう自分をプロデュースして世の中にこう売り出していくというね、
はい、そうですね、発信するっていう、そのこのラジオ自体もそうだと思うんですけど、その今までこう人と接して聞いてきたこととか、自分が勉強していたことをアウトプットする場所っていうのが、今インターネット熱いんじゃないかなと思います。
そこでアウトプットの時もそのすごい料理の専門家がね、語 堅苦しく、話すよりか、はい、同じぐらいの年代で、うん、同じぐらいの人をターゲットに、はい、こう一緒に作っていきましょうと、うん、ということが一番、はい、こう楽しくて、
そうですね、
料理、そこが岩田さんの魅力かなというふうに思うんですよね、
はい、まずやっぱり料理がうまい人ってたくさんいるし、うん、この中で僕が考えるのはその自分でもできるようなアイデアを詰めることっていう、うん、その料理がそんなにうまくない人でも作れるっていうのは僕のレシピの特徴です、ね、うん、僕自体がそんなに料理うまくないから、うん、アイデア勝負、
子供の時は料理が好きだったんですか？
全然食べるのは好きだったんですけど、お手伝いって言ったら全然しなくて、うん、会計士を辞めて料理研究、食の道を歩むと決めてから、うん、もうすごい勉強して、うん、はい、
それはいい選択やね。
そうですね、
ちょっと前まではこう食とか農業とかっていうのはね、うん、そんな、かっこいいというイメージなかったのに、はい、それがすごくかっこいい、うん、そして若者なりあるいは、うん、僕らの年齢にしてみてもそういうやっぱり農業っていうのはすごく、うん、本来人間があるべき、はい、例え、自動車産業なりね、はい、今もビッグスリーがダメになったり、ね、うん、日本の自動車産業も大変、うん、円高になって輸出もできない、はい、そういう状況になったからこそ、うん、そういう農業に対する見方、うん、考え方が変わってくるんで、それをなんか実際言うのは簡単だけど、はい、ね、大学ですぐそれを実践して自分で売り込んでられるというのはね、はい、面白いね。
ありがとうございます。農業、その今あったその農業をクリエイトできるその生産者っていうのがやっぱりこれから力を持つべきというか、そのもっと社会的に優位になっていくべきだと思うんです、うん、今だったらその日本って食料自給率が 39% しかないんですよ、うんうんうん、そして今僕が注目しているのがアルゼンチンという国なんですね。アルゼンチンは、
まあ、日本と一番離れたところだね。
もう真下ですね。穴掘ったらブエノスアイレスに出るって言われます、ね、で食料自給率が 270% のアルゼンチン、ここってオーガニックの野菜が世界一作りやすい国と言われているんですよ。この大きなアンデス山脈がそのチリとアルゼンチンと両方が保有してるんですけど、そのチリ側のアンデスで雨雲が止まってアルゼンチン地帯って本当に乾燥しているんですよ、うん、乾燥していると何がすごいかというと害虫が生まれないんです、うん、害虫が生まれない場所の農業は農薬を使うっていう、こう観念がないんです、うん、そしてアルゼンチンのすごいところはこの様々な国とそのオーガニック協定というのを結んでいて、でアルゼンチンでオーガニックって認めた野菜はそこの協定を結んだ国でもオーガニックって名乗っていいんですよ。そこで日本って今オーガニック安全で美味しい野菜が求められているじゃないですか。しかし日本ではそれが思うように作ることができず、
まあ、アルゼンチン僕は地中海性気候で、僕は南アフリカに住んだことあるんで、非常にアルゼンチンと南アフリカ気候的に近いと思うんですね、うんうん、多分すごく似てると思う、はい、で問題はやっぱアルゼンチンからオーガニックの野菜なりをね、はい、日本に持ってくるにあたって、はい、ものすごい輸送コストかかるでしょ、はい、で輸送コストが、かかるということは、はい、エネルギーというか石油なりの消費につながると、はい、そしたら僕の考えは自産自消という言葉だとすると、うん、その土地土地にそれぞれいいものがあって、はい、うん、その範囲内でね、はい、でそのものを作るのも一つの方法かなと思って、まあ、僕はアルゼンチンの話を聞いたときに、僕はチェ・ゲバラっていうのは大好き、はい、尊敬する僕のヒーローなんですね、うん、チェ・ゲバラはアルゼンチン出身ですから、はい、アルゼンチンに目を向けるっていうのは非常にこう広大でいいと思うけれども、うんうん、一方やっぱり自産自消という地元の方が美味しいかなと思ったりするんですね、
はい、うんうん、そうですね、やっぱり日本でもその縦長の日本っていろんなこう特性のある野菜とかが食べれるし、うんうん、ただ僕がやっぱり考えるのってそのグローバルの世界で見た時のそのグローバルだけを良しとするわけではなく、ただでもローカルだとちょっと狭い、その意義としてはグローカルの世界、そのこれも僕はやっぱその大学でグローバル企業っていうのを勉強していて出てきたそのキーワードだったんですけど、この今までは広げすぎた、グローバル広げすぎた、これからはそのグローバルとローカルをいかに付き合っていくかっていうのがその課題になっていて、食も同じだと思うんですよ。やっぱ日本の食で、日本で確かに 100% は難しい 日本でこう農業するのはすごい大事だけど、100% 作れるようになるにはすごい年月がかかる。
思い切ってやればできるかなって思うんですね。ホテルさんよく、はい、日本の専業農家3万人だけど、はい、ゴルフ人口は1000万人であると、はい、でみんながゴルフのクラブから、はい、クワを持ったら、ね、それぐらいのことをやれば、はい、そして日本というのはすごく農業に適した土地でもあると思うんですね、
うんうん、
意識がはっきりしてると。でものすごく日本というのは水が豊かな稀なる土地だと僕は思うんですね、はい、世界中もあって、うんうん、にもかかわらずフランスからミネラルウォーターをね、はい、持ってくる。これは考えられないこと、はい、なんでフランスのブランドの古い水がいいんだと、はい、そこのコンセプトを変えなダメだと思う、
うんうん、
やっぱ日本の水がいい、とても水道水で十分だと、
はい、
そういう実際にしようぜ、フレッシュなものの水道水が一番フレッシュであるとすると、うん、まあ水道水がまずかったらそれを改良していって、うん、美味しい水を飲みようとした方が僕は絶対いいと思うんですけどね、
はい、まあ、一斉に始めようっていうのはすごいいいですね、うん、
いや本当に不定期だから、
はい、
ね、麻生総理が、はい、今日の朝のテレビ見たら、
うん、
ね、ハローワークっていうんですか、そこに行ってこう若者に対して自分の、うん、好きな仕事をやれて、好きな仕事なかなかね、はい、会社が提供してくれない、
うん、
でそれを言うのは僕国だと思うんですね。そうなったら自分の力でね、上原さんのように、うん、今後世の中がどうなるって考えた場合に、うん、いや必ず食料っていうのは必要になってくる、
うん、
で日本は世界のと比較して、はい、食料自給率が低い、上げなければいけない、
うん、
そうすると若者なりが、うん、まあ、ファッショナブルなね、農業がもっとファッション、はい、かっこよくなって、
うんうん、
そこでね生き生きと、うん、農業をやっていく、うんうん、で農業をやりながらも今、インターネットでもあるいは YouTube でもね、
はい、
世界中の情報がどんどん入ってくる。だから農業をやりながら、はい、こうして音楽も聴きながら農業もできるかもしれないし、
世界と接しながら農業ができる、
そうそう、世界とコネクトしながら農業ができる時代が、はい、来てる。決して農業っていうものは、うん、こう世の中、うん、世界とこう、うん、ディスコネクトというかね、
はい、
そこで断絶されたものなくて、
うん、
ね、世界のトップの国際情勢、国際経済勉強されたんで、国際経済も農業しながら入ってくる、
はい、
ね、そこで自然統制したら農業をやる、はい、そしてそれをその次にその料理をしてね、
うんうんうん、
それをこうなん
かコーディネート
する、コーディネートする、
はい、
うん、それはすごいね、
うん、そうですね、農業だけ建ててもなんで、うん、そのこう作った作物をどうやったら美味しく食べれるかっていうところまで、
うんうん、
その提案するっていうことが、まあ、僕ら料理研究家の仕事だと思っているんですよ、
うんうん、
だから今後その農業、僕らだけが建ってもダメだし、その農業だけが建ってもダメ、
うん、
この2つがこう共存して、
うん、
あとその今のインターネットの社会を使ってこうフィードバック返ってくるような、
うんうん、いいですね、はい、まあ、この30分あっという間に時間だったんですけども
、もう30分ですか、う
ん、今日ははい、料理研究家の五十嵐豪さんと、農業、そして、まあ、料理、これからの料理ということで、
うん、
いろいろとお話をお聞きしました。五十嵐さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。